皆さんこんにちは、キルチャーです。サービスの前に、少し話をさせてください。皆さんこんにちは。私は最近教会に来ている方は多分僕のことはあまり知らないかもしれませんが、実は僕は中国からの留学生ですね。2002年の10月に日本に来ました。長崎に来ました。2003年の時にその1回病気になりました。今はこうやってみんなの前で司会もやって特別サミもして忙しいバタバタして見えるけど、実は7年前も、本当に20万人の中で1人しかかからない再生不良性貧血という難病に、なりました。その時も本当に絶望で、なんで私はこんな目に遭わなければならないってずっと、思いました。で、本当にその時の治療方法として一つは骨髄移植ですね。それとその自分の骨髄 のサイズというか、その白血球の PLT かなと、お兄さんのと一人兄弟だからお兄さんのと合わなかったですね。だからもう一つの方法に進まなければならないですね。それは今の治療方法なんですけど、それはその治療したらその本当に死ぬ可能性は 4人の中に1人がその25% ですね、死亡率は。で、骨髄移植は3人の中に1人ですけど、で、その方法を選びました。正直にその時日本語はあんまり分からなかったですよ。まあ、軽くサインしたんですけど、その危険性とか全く分からなかったですね。はい、だから本当に死ぬかもしれませんでしたね、その時は。無菌室に運ばれて、その無菌室の中でその治療するときにもし感染されたら、まあ、軽く風邪でも死にますね。その白血球はものすごく少ないから、だからその時は自分はちょっと分からなかったけど、まあ、でもずっと40度ぐらいの高熱でずっと続いたんですね。それと、まあ、関節のところもものすごく痛んで、もう体は本当に動けないぐらいね、本当に一時もうちょっと自殺しようと思った。本当ですね、ビールから飛び出そうと思ったんですよ。もう辛くて我慢できないですね。で、まあ動く力さえなかったから、もうしょうがないですね。もうそのままで安静しました。で、友達からのメールがあって、その時は自分全くイエス様とか知らなかったですね。で、友達からメールがあって、中国人の友達、今も中国に帰りましたけど、張さんという方ですね。で、今あなたを救えるのが神様しかいないですね、イエス様しかいないですね。イエス様で何ですかとか聞いたんですよ。わからないですね。で、今度彼女が聖書を持ってきたんですね。中国語の聖書ですね。自分が読んでいくうちに、ああ、なるほどですね、この聖書深いですね。で、少しずつ興味があったんですね。で、メール、彼女と連絡して、僕も神様のことを深く知りたいですね。で、その彼女の紹介で、イザヤ牧師と春子牧師が僕の病室まで、やってきました。祈ってくれたんですね。その時伊沢牧師の顔は半分ぐらいしか分からなかったですね。マスクを着て、で、目しか見えなかったですね。その無菌室で1日2人しか面会許されないですね。その時は伊沢牧師と中国牧師がやってきまして、僕と一緒に聖書を読みました。まあ、日本語ちょっと分からなかったけど、そのひらがなは分かりましたね。伊沢牧師が読んでから自分ももう一回読んで、今でもはっきり覚えてますね。 で、今でも聖書を読むのが自分が下手くそけど、その時はもっと下手くそがでしたね。でも、本当にその時は祈るによって、まあ、次の日、まあ、不思議で、その高熱はもう普通の36度5ぐらいに戻りました。自分もちょっと不思議かなと思いました。です。あとは少し戻ったけど、37ぐらい戻ったけど、その後はもう正常に戻りました。本当に不思議な力を体験しました。その後はもう自分が驚くぐらいのスピードで回復しました。医者さんにも何回も「あ、君すごいな」って言ったんですね。で、なんでこんなに早く回復できるかなと思ったんですね。と言われたんですね。あ、自分も本当に体の中で不思議な力を感じました。だからその時は聖書の一番好きな言葉は、神様にとって不思議な、不可能なことを一つもありませんという、聖書の言葉で、本当に神様と接していくうちに、少しずつ神様のことを分かるようになりました。退院して後はその教会に来て、皆の前で賛美もすることができました。その時はイザヤ牧師の顔もちゃんと分かりました。 で、教会はこんなにいっぱいな方が私のために祈ってくれたかなと思いました。あ、本当にみんなのおかげさまで自分がよみがえられました。でも、皆さんご存知のような、たっくんは僕たちより先に天に帰りましたけども、でも彼はきっと今幸せですね。今みんなのこと、今ちゃんとみんなと一緒に礼拝している、みんな顔を見てると僕はもう思いました。思ってます。で、実は僕はたっくんのことが大好きですね。いつも日曜日の礼拝前半サミー、僕の隣で立っていたたっくんは自分と同じ楽譜を見て、たっくんは本当に優しいですね。本当いつも楽譜は巡ってくれるんですね。そう、自分のことを見て笑いながら、で、手話もしながら賛美したんですね、たっくん。まあ、本当にたっくんの賛美は決してうまいとは言えないけど、でも隣でものすごくたっくんの賛美はその心から神様に向けて賛美してるなと感じましたね。まあ、本当に彼は本当に真面目に賛美しているかなと思いました。まあ、僕にも勇気を与えてくれたんですね。障害を持ちながら、でも本当に信じたくないですね。で、自分がそのタコのことを分かった後は直接病院に行きました。その、まあ、タコを祈るために、その回復、よみがえるために病室まで、祈っていきました。自分大好きな賛美を、タコのお母さんが、タコが龍さんの歌が大好きで、賛美をしてあげてくださいと言われたから、自分もいっぱい賛美しました。もう多分タクの親もその時僕のために祈ってくれたんですから、自分もタクのために一生懸命祈らんもいいかなと思ったんですね。正直今回は一生懸命祈りました。僕はあんまり人のために祈らないですけど、で、今回は正直に夜中、その部屋も変えたんですね。まあ、深夜は自分が元気ですね。仕事終わってから2時から自分が1時間ずっと祈りました。で、その時は、たくんが大好きな奇跡が起こるよ、歌いました。それと自分が大好きな深い淵を歌いました、賛美。で、次、の週の月曜日の夜が、なんか、タクの心臓が止まりましたっていうメールが来ましたけど、自分はちょっと、ちょっとびっくりしました。まあ、ショック、まあ、すげえショックを受けましたけど、まあ、先週行った時まだ血圧まだ70と40ですけど、ちょっとびっくりしました。もうすぐ着替えて病室まで行きました。その時、顔を見ることはできませんでしたけど、 まあ、正直別れ会の時にタコの顔を見たら、ちょっと涙は、ボロボロでしたね。まあ、まあ、教会の方々はみんな泣いたんですけどね。はい、もう本当に。でも、タコは今きっと幸せと、はい、僕は信じております、はい。これからもずっと毎週みんなと一緒に礼拝します。で、今日は僕が大好きな深い淵からお賛美いたします。神様に向けて賛美します。もちろん、たくも来ていると信じております。はい、お願いします。
主よ、我が魂は深い淵からこの祈り、この叫び、あなたに向かい捧げる。十字架の恵み、この注ぎたまえ、あなたを愛し従うために恵みで満たしたまえ、主よ、我が魂は深い淵からこの祈り、この叫び、あなたに向かい捧げる。この身に注ぎたまえ、あなたを愛し従うために恵みで満たしたまえ、十字架の恵みこの身に注ぎたまえ、あなたを愛し従うために恵みで満たしたまえ、十字架の恵みこの身に注ぎたまえ、十字架の道、栄光の道、歩ませたまえ、主イエスよ、あなたと共に